今年最後の礼拝になりました。本当に皆さんに一言、ただ一言、本当に感謝しております。ありがとうございます。こんなことを言うのも嫌いだった時期があったんです。仲間なんかクソくらいだとか、人は一人で生きていくんだと思った時期もあります。でも僕の心の奥底の声はいつだってこう、仲間が欲しい、友達が欲しい、好きな人が欲しい、理解できないやつかもしれない、でも理解してほしい、俺の声を聞いてくれ、俺の思いを聞いてくれ。でもそれを言うことはいつも疲れちゃうんです。言ってもし拒否された時の怖さ、無駄なことはしたくない、かっこつける気持ち。前も言いました、もう覚えてる人いるかな、人間失格の話をしました。恥の多い人生だった。人間失格の最後は人間を辞めたんです。僕も願わくば人間を辞めたいと思った時期もあります。でもそれでも主はそれを許さない、僕には人として生きる道を教えてくれました。主の御言葉によってです。ちょっと今回はね、毎回自分が喋ってる時間を録画すると10分ぐらい喋ってて本当に迷惑だなと思うんで、今日は今年1年で一番すごいタウレン・ウェルズさんっていう人が作った曲で Known 知られているっていう賛美があるんですけど、それを特賛ではないんですが、もう一曲だけ歌わせてもらいます。歌詞本当に注目してください。リズム感も歌詞もたまに間違えて僕の当てにならないで、歌詞が流れるんで歌詞見てください。もう一回言いますよ、歌詞見てください。じゃあお願いします。ぜひタウレン・ウェルズさんの曲全部いいので検索して聴いてみてください。なんかすごい回し物みたいになってますけどね、ここにある歌詞が全てです。もう知られているんです。汚いところも醜いところも全部、自分で隠してごまかして気づかないふりしてるところも全部。でも主は近づいて、汚いのに醜いのにそれでも誰よりも近づいて、自分自身さえも自分自身を見捨てたい時でさえ神様は私たちを見捨てない。ローマにもあります、神の愛から引き離すものは何もない、この世の牽制だって私たちから、神様から私たちを引き離すことはできないと。それでも離れようとするとき、愛する天の父からの愛の言葉が聞こえます。あなたは高価で尊い、バカ言ってんじゃない、俺はこんなに醜い、何もできない、それでもあなたは高価だと、俺は弱虫だ、あなたは強くあれ、大きくあれ、とんでもないです。クレイジーな恵みと愛があふれてます。皆さんはどうでしょう、神様に感謝してるでしょうか。皆さんの人生はどうでしょうか。神様にどれほど向き合ってるでしょうか。少し時間を置いて神様に心を向けてみてください。本当に 主に心から主に向かったらありがとうしかないんです。心を込めて、思いを込めてありがとうって言うんです。こんな方は 見たことがない There is no like you っていう曲があります。イエスのような方は他にはいない。この曲もいいんでぜひ検索して聴いてみてください。じゃあ僕ギター弾きながら歌えないんでギターちょっと回します。その間イエス様に心を向けていてください。20秒くらいで戻ってきます。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。弱い者、悩んでいる者、迷っている者、すべての味方である主よ、喜んでいる者、希望に満ち溢れている者、楽しんでいる者、すべての味方である主よ、あなたは王の中の王です。私たちの主です。賛美も悔い改めも祈りも一つ一つの行動も交わりも私たちのうちにイエス・キリストの心があるから成立するものです。私たちから出るものがあなたによって作られたものでありますように。自分から出るものはされ、主からいただくもので私たちは生きる。そのようにさせてください。すべてを期待し委ね、あなたに賛美を捧げて愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では皆さん、最初は右腕に抱いてという曲です。ではご無理でない方はお立ちください。すべての疲れた人よ、
今
当に申し訳ないぐらいにいつだって僕の周りは厳しい言葉ばっかり言って人に厳しいことを言ってるくせに自分には甘い。でも主によってチューニングされてきます。自分にも厳しく慎重に慎重に、子供と関わるときもいつだって怒るときには嫌われる覚悟を持って、主によって変えられました。ダメな自分も主によって変えられました。変えられたからこそ私たちは明るくなる、ポジティブになるんです。主がついてるからこそ喜びに満ち溢れるんです。さあ見よ、私たちが一つになって共に住むことは素晴らしい。主が私たちに常しえの命の祝福を命じられた。常しえの命の祝福命じられちゃったんです。なんという幸せでしょう、なんという楽しさでしょう。楽しみを持ってなんというという賛美を歌っていきましょう。ちょっとなんかキモい振り付けするかもしれないんですけど、まあキモかったらちょっと歌詞をよく見てください。では行きましょう。なんというです。踊れる人は自由に踊ってください。見よ私たちが、
見よ私たちが一つになって、
天国にあるものです。聖なる聖なる
聖なる聖なる聖なる聖なる、お方が両手を広げ
ステージ前に一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、今からいただけるこの御言葉が、一つ一つの御言葉が私たちの力となります。主よ、私たちの心と魂を開いてください。今からいただける御言葉を感謝していただきます。全てを期待して委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
本当に皆さん、今年1年、大変お世話になりました。高いところからではありますけれども、皆さんに、感謝を申し上げます。とはですね、そんな風に言いたくなる、そんな年の瀬年末で、あろうかなと思っています。先ほど来ですね、ワーシップリーダーの中ちゃんも言ってくれているように、今年最後のオープン礼拝を、今日迎えています。毎週毎週この礼拝を守って来られたということ、まず何よりもそれを神様にですね、感謝しなければいけないなと思っています。そして私たちもですね、お互いにありがとうという気持ちですね、本当に感謝を持ってお互いにその気持ちを表していきたいなと思っています。聖書にはですね、感謝という言葉が本当に溢れているんですね。私たちが感謝すべきものがある、そういうふうに聖書は宣言してくれています。今日も聖書の御言葉から、神様からの励ましと、そして、感謝の思いを与えられていきたいなと思っています。では、早速聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は、旧約聖書の詩編、第103編になります。聖書をお持ちの方はですね、ぜひ開いてみてください。お持ちでない方は前のスクリーンに出ますので、そちらをどうぞご覧いただきたいと思います。詩編第103編の1節から5節までを読みたいと思います。詩編103編第1節から5節まで、それではお読みいたします。詩編の103編、ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。皆さんはですね、最近ありがとうという言葉をですね、いつ使ったでしょうか。ありがとうということをですね、どんな時に、誰に向かって言ったでしょうか。自分の中にある感謝の思いを思い起こすということは本当にいいことだなと思いますね。何年か前の話なんですけれども、電車に乗ってまして、東京に行った時なんですけれども、電車の中に広告がありますよね。いっぱいこうね、ぶら下がっていたり貼ってあったりする広告があって、一枚のですね、広告のその言葉が私の心に飛び込んできました。その広告にはこんなふうに書いてあったんです。ありがとうの一言が幸せにするのは二人です。言われた人と言った人っていうですね、キャッチコピーがですね、その広告にあったわけですね。ありがとうというと二人の人が幸せになるっていうんですね。言った自分も幸せになるし、そして言われた人も幸せになる、そういう本当に、不思議な、言葉だと思います。そして人の心にこの幸せというエネルギーを与えてくれるのがこのありがとうという言葉だと思うのです。皆さんはですね、キットカットをご存知でしょうか。私も好きでよくお世話になるんですけれどもこのキットカットを作っているネスレという会社がありますよね。このネスレが何年か前になりますけれども、こんな調査をしたんだそうです。それはですね、日本人が一日に一体何回ありがとうと言ってるかというですね、そういう調査をしたんだそうです。 これはですね、10代から50代の人約1000人にアンケートを取って聞いたそうです。するとですね、平均して、日本人の場合1日にですね、ありがとうと言っている回数の平均が約 7.5 回だそうです。1日の間に 7.5 回ですね。まあ皆さん自分の場合と比べてですね、俺より多いなと思ってる人もいるかもしれませんし、いや私はもっとたくさん言ってるよと言ってる方もいらっしゃるかもしれません。で、面白いのはですね、この自分からありがとうといった回数は 7.5 回なんですけれども、 逆にですね、人からありがとうと言われた回数についても調べたんです。するとですね、人からありがとうと言われる回数は1日平均 4.9 回なんだそうですね。つまり自分は 7.5 回言ってるんだけれども、人から言われる回数の方がちょっと少ないという、大変興味深い、結果が出たわけです。それからですね、さらに聞き逃すことのできない、アンケートの結果がここの中からですね出てきたんですね。それは男性の場合、ありがとうという回数が年代が上がるにつれて少なくなっていくというですね、そういう結果が出たんだそうですね。具体的に言いますと、10代の男性は1日に 7.8 回ありがとうと言っているのに対して、50代の男性は1日 4.3 回しか言わないというんですね。50代、俺のことだと思ってですね、ちょっとショックになりましたね。いや、これはやばい、ありがとうがちょっと足りないなと思って、もっとこう10代の人にありがとうをもっと言った方がいいかなとか思ったんですけれども、そんなにうなずかないでくださいね。はい、まあでもですね、本当にそうだと思います。私たちはありがとうという言葉が人を幸せにする、自分も幸せにするということを、自覚していくことが大切だなというふうに思っています。今日はですね、詩編103編、今お読みしましたけれども、ダビデという人が作った、この言葉を読みました。ダビデという人はですね、本当にこの感謝の人だったと思います。もちろん彼の人生、彼の生活の中にはいろんな出来事がありました。辛いこともあったし、本当に人から追われたり、命を狙われるような、そういうこともたくさんあったんです。でも、ダビデは、そういう中にあっても、感謝を忘れませんでした。そして神様を賛美するということを忘れなかった。そういう人だったんですね。私たちの1年間を振り返ってみても、きっといろんなことがあったと思います。今ここにいらっしゃる皆さん一人一人に聞いていったらですね、もう本当に数えきれないぐらいのいろんな出来事があったのだということがきっと出てくるでしょうね。辛いこと、そして苦しいこと、大変なこともたくさんあったかもしれない。いや、それはまだ続いているかもしれない。でも同時に感謝すべきこともいっぱいあったのだと思います。大切なことは、その感謝を見つけ出し、そして選び取っていくことだと思います。もう一度ですね、この103編の1節と2節をお読みしたいと思います。103編の1節と2節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ダビデはこの2節のところで、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと言っています。神様がこれからいいことをしてくださるかもしれない。ではないのです。神様はすでに良いことをしてくださったと彼は告白している。神様、どうぞ私の願いを叶えてください。どうか私の祈りを聞いてください。そのような言葉もあっていいと思います。そういう祈りを捧げることも確かにあると思います。でもダビデはここで、主が良くしてくださったことに目を向けようと言っているのです。そしてその主が良くしてくださったことの中に、感謝を見つけ出してみようではないか。そんなふうにですね、 私たちに語りかけていると思うのです。皆さんもきっとそのような感謝をたくさん持っていると思います。1年間を振り返っただけでも本当に神様が良くしてくださったこと、そのような感謝を見出すことがきっとできるんじゃないかなと思います。しかしですね、皆さんは感謝がいっぱい溢れてると思うんですけれども、世の中にはなかなかそういう感謝を持てないと感じている人も、いらっしゃるようですね。つまりありがとうがなかなか出てこない人ですね。なぜなんでしょうか。いろんな理由があると思いますけれども、一つにはですね、当たり前病という病がどうも流行っていて、それが原因になっているようですね。当たり前病です。私たちは毎日いろんなものに支えられ、助けられ、そしてお世話になりながら日々の生活を送っていると思います。それはですね、例えば便利なものであったり、あるいは本当に頼りになる誰かであったり、そういったものによって助けられ、支えられ、そしてお世話になりながら私たちは生きているわけです。でもそういったものに囲まれている中で、当たり前病が頭をもたげて出てきてしまうことがあると思うのです。例えば生きているのは当たり前、持っているのは当たり前、使えるのは当たり前、そして何かをやってもらうのも当たり前、まあ、そんなふうにですね、自分の生活のありとあらゆる中で受けているもの、そして本当に、与えられているものに対して、いやそれは当然だよ、俺だったらそれは受け取ってまあ普通だよなというふうになってしまう、まあ、こういう当たり前病に取りつかれると感謝ということが出てくることがなくなってしまうのではないでしょうか。それからですね、感謝が出てこないもう一つの理由があると思います。それはですね、デモサ病というものが原因のようですね。皆さんデモサ病知ってますか。こんな会話をですね、聞いたことがあるかもしれません。いやー今日はいい天気だね、でもさ予報では午後から崩れるらしいよ、まあ、そんな風にですね言われることがあるかもしれません。それからこういうこともありますね。あーみかんがとっても安くて助かったわ、でもさ明日の特売日に買えばもっと安かったのに、まあそういうですねツッコミを入れる人がいますよね。それからもう一つ、 A さんはとっても優しい人ですよね、でもさ気が弱いっていうか優柔不断じゃね、というふうにですね、まあもう本当に断るごとにですね、もう感謝を否定して踏み潰してその上にですね文句を言うような、まあ、そういうデモサ病という人が、世の中にはいらっしゃるみたいです。まあ、これはですね、結構世の中に流行っていて、そして言ってる本人が気がつかないことが多いらしいんですけれども、まあ、だから私たちもこれかからないように気をつけたいなと思うんですけれども、しかし神様はすでに私たちの生活の中に良いことを してくださっているのです。そして私たちが本気でそれを見つけようとするならば、それを見つけ出すことができ、そして私たちが本当に自覚的にそれを選び取ることができれば、感謝は必ず発見することができるはずなのです。私たちを、私たちの咎を許し、私たちの病を癒してくださった神様がいらっしゃいます。そして私たちをあらゆる危険や、そして問題の中から助け出し、救い出してくださった神様がいらっしゃいます。ですから私たちはその中から感謝を必ず見つけ出すことができるはずなのです。国際的なですね、NPO の活動家で、リン・トゥイストという人が、いらっしゃいます。今スクリーンに出ていますけれども、リン・トゥイスト、この方はですね、その著書ソウル・オブ・マネーという本の中で、次のように言っているのです。私もそして多くの人々も 朝目覚めて最初に思うことはまず寝不足だ。その次にもう時間がない、まだ足りない、まだ足りないという思いは疑問を持ったり分析したりする以前に一人でに浮かんできてしまいます。私たちは人生の多くの時間を自分に足りないものについて聞いたり説明したり不満を言ったり心配したりすることに費やしているのです。ベッドから起き上がってまだ足が床につかないうちにすでに不完全だったり遅れていたり失っていたり何かが欠けていたりするというのです。夜ベッドに入る頃にはその日得られなかったもの、できなかったことが脳裏を駆け巡るでしょう。そんな思いに沈んで眠りにつき、翌朝目覚めてまた何かの賭けに気がつく。この内なる欠乏、つまり欠乏感こそ嫉妬や貪欲、偏見、人生への不満の根源なのです。まあこんなふうにですね、トゥイストさんが、言ってるんですね。私たちの生きている社会は本当にたくさんのものが溢れていると思います。本当に便利なですね、ものが次から次へと考え出されて、私たちのすぐ手の届くところに置かれています。新しいもの、新しい情報が次々と私たちのもとに送られてきています。でも、どこか満たされない、そういう思いを私たちは持っているのではないでしょうか。私たちの心がですね、どこかこう、いつでも欠乏感、不足感、そういったものを感じてしまうと、その満たされない心が悲鳴を上げていきます。そして私たちの心から感謝する心を奪い取っていくのです。いろんなものがあってもでもなお飢え渇いてしまっている、これはもしかしたら現代病の一種かもしれません。でも皆さん、もう一度ですね、私たちはこの一年を振り返ってみたいと思います。そして皆さんが経験したこと、味わったもの、巡り合った人、そして私の一年間にどれだけたくさんの恵みと祝福があったのかをもう一度思い起こしたいと思うのです。私たちは実は宝探しのような毎日を送っていると考えてみてはいかがでしょうか。神様が与えてくださった人生の宝がいっぱいあります。でも同時に私たちの周りや私たちの心の中には様々な悲しみや痛み、そして問題が山積みになっているかもしれません。そうするとですね、私たちの心の中にある感謝という宝がその問題の山にうずもれてしまっていると見ることができるでしょう。ですからその問題の山の中から感謝という宝を見つけ出す、宝探しをする、そういうことが私たちには必要だと思うのです。山ほどある問題の中から、でも神様のくださった宝が必ずあるということを信じて、そして生きていくこと、これこそが人生の醍醐味なのではないでしょうか。主の良くしてくださったことを見つけ出していく人生、そんな生き方をですね、もうすぐやってくる新しい年にもしていきたいなと思うのです。もう一度ですね、この103編の2節だけをお読みしたいと思います。103編2節、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。私たちが感謝を覚えるために大切なもう一つのことは忘れないということです。忘れないということなんです。ダビデは何一つ忘れるなと私たちに呼びかけています。よく日本人はですね、良いことだけでなく悪いことも含めてすぐに忘れてしまうというふうにですね言われたりしますよね。皆さんどうでしょうかね。例えば今 今も、毎日のようにニュースになっています。桜の会という問題がですね、まあ今年は秋からずっと問題になってきました。秋だというのに毎日桜の話題ばっかり、それがですねもうずっと連日ニュースとなって報道されていったわけですよね。桜を見る会に誰を招待したんですか？わかりません。名簿を出してください。名簿は捨てたのでもうありません。まあそんな風にですね言って、もう何があったのか、どういうことだったのか、それが見えてこないわけですね。日本の社会で功績功労のあった人を招待するのが桜を見る会です。その人たちが、こんな立派なことをしてくれたのです。そう堂々と言えたらよいのに、いやー分かりません、誰が来たのか言えません、知りません、捨てましたと言ってですね、もう全部なかったことのようになってしまっている、まあ、そういうニュースが連日報じられているわけですね。先週ですね、あるニュースを見ていたらこんなことが載っていました。ハッカーに懸賞金というのをですねニュースでやってたんですね。皆さんハッカーという言葉聞いたことがあるでしょうかね。まあ、ハッカーというとかつてはですね、コンピューターを使って悪いことをする人というイメージがかなり強かったと思いますね。つまり情報を盗み出したり、あるいは反対にですね相手に攻撃を仕掛けたりする、そういう人のことをハッカーというふうに、まあ、呼んでいたわけですけれども、今はですねちょっとイメージが変わってきています。特にホワイトハッカーと呼ばれるですね、大変その、IT のですね技術に精通した、それでいてその知識やテクニックを良いことのために用いる人たちが登場したというのです。ホワイトハッカーですね。で、このホワイトハッカーは、大企業からも今がぜん注目されているんだそうですね。例えばアメリカに Google というですね会社がありますよね。まあ、皆さんが使っているスマートフォンとかコンピューターの中にも Google 製のソフトがいっぱい入っていると思うんですけれども、そのソフトに、バグとか脆弱性と呼ばれる問題がたびたびですね生じてくるわけですよね。で、そういったものの中にはそのスマホやパソコンから大切な情報やデータを盗み出したりするような、そういう悪いものが入ってたりすることがあるわけです。ですからこの Google としてはそういったソフトの脆弱性やバグを見つけて、まあ、直していく必要があるわけですね。それで全世界のホワイトハッカーに Google が呼びかけてですね、もしそういうバグを見つけてくれた人には最高でなんと1億6000万払いますということをですね今やってるんだそうですね。まあ、そこまでしてその自分の会社の名誉と信頼を勝ち得ようと躍起になっているんだそうです。もちろんこれは Google だけがやってるのではありません。皆さんもよく知っている Apple とかですね、それからテスラ自動車とかいろんな有名な企業がですね億単位のお金を出してでもそのホワイトハッカーに呼びかけて、そして悪いところあったら見つけてください、教えてくださいということをやってるんだそうです。ではそういったことが日本ではどうなっているのかというと、どうも逆のことが起こっているというんですね。どういうことかと言いますと、あるホワイトハッカーがですねとある日本の企業に、いやお宅の製品にはこういうバグがありますよ、こういう危険性を見つけましたよというふうに、教えてあげたとします。するとですね、日本の多くの企業がそれについてはなかったことにしてくれと言うんだそうです。と思うんですけれども、ひどい場合には警察に通報するぞと言ってですね、せっかく教えてくれたホワイトハッカーを脅してくるっていうんですね。なぜそんなことをするのか。どうも日本の企業には、自社の製品のバグとか悪いところを 認めたがらない、人に知られたくないというですね、もう本当にこの日本独特といいますか、そういう企業風土、企業文化があるからだと言われているんですね。つまり悪いところを指摘されて、あ、教えてくれてありがとうというのではなくて、いや、それはなかったことにしてくれ、忘れてくれと言ってですね、もう本当にそれをもみ消してしまう、そういうことを日本の企業はよくするんだそうです。そんなことを考えていくと、この日本の社会というのは良いことも含め、そして悪いことも含め、すぐにですね、何か忘れてしまうということをしてしまう、そんな社会なのかもしれません。ユダヤ人はよく記憶の民と言われます。まあ、日本人とユダヤ人をよく比較したりすることがあるんですけれども、日本人は忘却の民である、しかしユダヤ人は記憶の民であるというふうに言われたりするんですね。まあ皆さんもご存知のように、このユダヤ人、自分たちの民族の歴史をよーく覚えてるんです。有名なホロコーストとか迫害の歴史とか、まあいろんなことがあったわけですけれども、そういった負の歴史ももちろんのこと、自分たちの成功や祝福の歴史も絶対に忘れようとしない、これがユダヤ人なんですね。皆さん、エルサレムに嘆きの壁というのがあるのご存知でしょうかね。まあ、時々ニュースで出てきたりするんですけれども、ちょっと写真を出していただくと、これですね、嘆きの壁というのがあります。もともとこの嘆きの壁というのはですね、今から約3000年前にソロモンという王様が建てたユダヤの大変立派な神殿があったわけですね。その神殿の壁の一部が、残されているのがこの嘆きの壁だったわけです。つまりダビデとかソロモンというような偉大な王を通して与えられた神の祝福を忘れない、そして忘れないからこそそれが失われたということを嘆く、そういうことをユダヤ人たちは真剣に今でも、やっているというわけです。ユダヤ式勉強法というのがですね、よく知られているようですけれども、その土台となっているのは聖書を暗記することだというんですね。私たちの教会学校でも、毎年ですね、暗唱聖句大会というのをですねやってるわけですね。ところがユダヤ人の場合はですね、暗唱聖句どころか暗唱聖書という感じで、もう聖書をですね、もう端から端までとにかく徹底的に覚えると言うんですね。ユダヤ人の、男の子が13歳になりますと、その成人を迎えて成人式をするんですけれども、その成人式を迎えるまでに少なくとも旧約聖書の最初にあるモーセ五書ですね、これをほとんど暗記してるんだそうです。まあ、そういうふうにですね、とにかく全部覚えるという教育を施します。そんなふうにしてユダヤ人は子どもの頃から記憶力を磨き、そして忘れてはならないものを忘れないということを徹底してやっているのです。さて、もうすぐ2019年が終わろうとしています。いやー、いろんなことがありましたよね。まあ、今ちょっとスクリーンに出してもらいましたけれども、まあ、政治、スポーツ、そして、国際舞台で、あるいは日本の国内でいろんなことがありました。本当に嬉しいこともあれば、いやー、もうとてもとても耐えられないような悲しい出来事ももちろんあったわけです。日本ではよく年忘れというふうに、言ったりしますよね。まあ辛いこともあったし大変なこともあったけれども、もうみんな水に流して忘れてしまおうと、まあ、そういう感覚なのかもしれませんね。今ちょうど忘年会のシーズンだと思うんですけれども、忘年会という言葉を一番最初に使ったのは夏目漱石だそうですね。我が輩は猫であるという有名な小説の中に初めて忘年会という単語が出てくるんだそうです。で、忘年会というのは私つい最近までちょっと誤解してたんですけれども、 その年にあった嫌なことを全部忘れる会が忘年会だと思ってたんですね。皆さんどうですか？でも本来の忘年会というのはそういう意味じゃないんだそうです。本来は老いも若きも年、つまり年齢を忘れて、そして親しく打ち解け合って、そして一年を感謝する会、それが忘年会なんだそうですね。で、忘れるということにはもちろんメリットもあるわけですよね。私たちは自分の心に負った傷を癒したり、あるいは本当にこのインパクトのある衝撃的な出来事を心の中でリセットしていくためには忘れるということももちろん必要なんだそうです。でもそれでも私たちには忘れてはならないものがあると思います。主が良くしてくださったことを何一つ忘れんな、そうダビデは語ります。聖書が私たちに訴えかけてきます。私たちは今晩この言葉をですね、心に刻みたいなと思うんです。皆さんちょっと目を閉じていただいてもよろしいでしょうかね。目を閉じてぜひ考えていただきたいと思います。今年1年間皆さんの生活の中に、人生の中に一体何が起きたんでしょうか。その中で神様が私のために何をしてくださったんだろうか、私のために神様がどんな良きことを与えてくださったんだろうか、それをですね、目を閉じながら、そして心の中で瞑想をしながら思い起こしてみたいなと思うのです。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の陰から導き出し、彼らの枷を打ち砕かれた。主に感謝する、その恵みのゆえに人の子らへの苦しい御業の上、主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出す。主に感謝せよ、その恵みのゆえに人の子らへの苦しい御業のゆえに、感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語る。 言お祈りをしたいと思います。祈ります。神様、もうすぐ2019年が終わろうとしています。1年間を振り返ってみるならば、本当にいろんなことがありました。教会では今年もたくさんの命が誕生しました。同時に教会ではたくさんの方がその生涯を終え、神様のもとへ帰っていきました。ある者は結婚し、ある者は就職をし、ある者は進学をし、ある者は家を建て、ある者は命の誕生を見ました。私たち一人一人にとっても嬉しいこと、悲しいことがありました。感動や喜びに打ち震えるような、そんな瞬間もあれば、怒りや悔しさに押しつぶされそうになる、そんな日も訪れてきました。それでもなお私たちは今晩、感謝の心を今胸に刻みたいと思います。なぜならば私たちは今生きているからです。いや、あなたによって生かされているからです。私たちには命があります。力があり、またチャンスが与えられています。神様が備えてくださったものによって支えられ、そして守られてきたということを思い起こすことができます。ダビデ王は主に向かって褒め歌を歌いました。心の底から神の皆を賛美しました。ダビデにとって嫌なことが全くなかったわけではないでしょう。不安や恐れが一つもなかったのでもないでしょう。しかしなおダビデは主の良くしてくださったことを思い起こし、主の御業を心に刻んで感謝を捧げたのです。神様、私たちもまた今晩ダビデと同じ思いで主に感謝を捧げたいと思います。ありがとう、ありがとうと何回言っても足りないくらい主は良くしてくださり、助けてくださり、そして私たちを守ってくださいました。新しい年がもうすぐやってきます。そこで何が私たちを待ち受けているのでしょうか。それはまだ分かりません。しかしこれまでもそうであったように、これからも主の守りと助けと祝福が私たちから離れることはないと信じ確信していきたいと思います。私たちの歩みをこれからも導いてください。私たちに救いを与えるために十字架にかかってくださった主、私たちの救いの完成のために復活してくださった主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ではご無理でない方はお立ちください。いただいた御言葉を本当に胸に締めて、握りしめて、主のよくしてくださったことを何一つ忘れず、感謝の気持ちを込めてありがとうという賛美を歌っていきましょう。
時の中に散りばめられ
一番最後に本当に主にあって希望に満ち溢れて希望の歌を賛美していきましょう。十字架の地、
十字架の地、
1年間皆様お疲れ様でした。後ろにとっても美味しいお菓子がご用意されてますので 皆さん良い交わりをお持ちください。